ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今日は私たちが、え、だってそれって歴史でしょ、伝統なんでしょと思っていることにちょっと待ったをしております。〇〇の歴史、伝統、むむむ、それ本当。9時台に向けてたくさんのメッセージが届いております。この辺も多分直接聞かせていただけるかと思いますが、まあまあまあ、まずはご紹介しましょうまずはご紹介しましょうね。藤井誠道さんです。
おはようございます。おはようございます。藤井です。
よろしくお願いいたします。
はい、
我々と同じ職場に、はい、いらっしゃる方でもある。
はい、ちょろちょろしております。
誠道さん、
はい
はい、放送作家のお仕事でもあり、はい、ね、まあ、ご本の著者でもあり、はい、脚本家、まあ、作家、
何がやりたいんだお前はというふうな言葉をもう20年ぐらいずっと受けております
書くお仕事、う
ん、私も何なんでしょうねって
そうなりますよね、はいはい、でもその時に興味を持ったことを多分、まあ、突き詰めて書くという仕事ですよね。
そうですよね。たまたま番組になったりたまたま本になったりというだけのことで、はい、
まあ、今回は、はい、たまたまなのかどうか、日本の伝統の正体という、はい、ご本を書きになっておりまして、はい、これ柏書房から出てるんですが、はい、この本をぜひ、はい、みんなに、まあ、読ませたいし、
はい、読んでいただきたい私
この本に書かれてることを知ってほしい、
はいはい、
いや我々知ろうよ、面白いよねと。
ああ、意外に知らないんですよね。そうなんですよね。
びっくりしました、
あ、そうですか。
正体がいろいろあるんですね。
いろいろあるんですよね、
伝統に、
はい、
いや伝統にあるのは歴史でしょうと思ってたんですけど。
ああ、なるほどね、
はいはいはいはい、その歴史の正体、
まあまあ正体というかねなんか伝統があるよとか歴史的でって言われると、はい、もうその時点で我々は考えることやめるじゃないですか。そうだなって、ね、昔からなんだなと思っちゃうから、
安心する。
あ、でもちょっとじゃあその昔っていつってこう調べると、
はいはいはいはい、
この間っていうのはまあ割とあるということですね。
そうですね、はい、この番組で今の形、はい、いろんなことをこう紐解くっていうのをやり始めてからですね、実は常に、はい、これの定義ってなんだろうねっていう話をよくするようになったんです、スタッフで。
なるほどね、そうですね。
例えば伝統とは、うん、って言った時に定義として何年以上続いてないと言っちゃいけないとか、
そうですよね、
あるのかなと。
玉川さん何年ぐらいあると伝統だと思いますか。
100年は超えてほしいですよね。
100年は超えてほしいですよね。
もちろん
ですよね。
ですよね。
今年明治150年ですよね。
あ、じゃあそれは超えてほしいな。
150年
なんか明治って聞くと新しい気がしますもん。
ですよね、
はい、
だってもう洋服ですよ。
そうですよね。
ざん切り頭ですよ、
ね、モダン
です。それで日本の伝統って言われてもんっていう感じがちょっとしますよね。
そうですね。これなんでしょうね。
やっぱ和服じゃないと日本のとは言えないんじゃないの。個人とかお店とかなら全然いいですよ。100年150年はそれは伝統あるなと思いますけど、
老舗とかいう
日本のって言われて、いや、ざん切り頭で日本のって言われてもって気はちょっとしますよね。
不思議なもんでやっぱり和服着物とか、やっぱなんか刀なのか、
最低でもじゃあ江戸以来だろうって気はしますよね。
江戸からの、江戸から続く伝統のって言われたらものすごい安心感ですね。
でも江戸って265年あるんですよ。
あ、江戸だけでね。
江戸時代がね。
あ、そっかそっか、はい、だから
家康の頃からの江戸以来だと、うん、はい、まあ、400年ぐらいの歴史があるんですけど、うんうんうん、幕末もギリギリの江戸以来だとやっぱり150年ぐらいしかない、ね、ないわけですよね。
そうですね。
でもなんとなくざっくり江戸以来って言われると300年ぐらいあるかなと人は思っちゃうんですけど、
260年の差は大きいです ね、
ね、意外にね、幕末にできたものもあるんです。
あるんですか、
はい、
まあ、ここ最近で分かりやすいところで言うと、はい、多分恵方巻き。
恵方巻き、そうですよね、
まあ、私関西人、大阪人なので、はいはいはい、まあ、恵方巻きって名前はなかったでと思いますけど、はいはいはいはい、丸かぶり寿司、
丸かぶり寿司ですね、
って言ってて、はい、伝統とかじゃなくて風習、
はい、
としてやってはきたんですけど、
はい、風習は伝統なんですかね。
伝統なんですかね。でしょ。なんかそのなんかすごいモヤモヤしますよね、その辺が。そのすごく歴史のある伝統っていう重みのあるものとしては受け取ってなかったんですよ。
丸かぶり寿司は、はい、今のところ遡れるのは昭和7年まで。
めっちゃ新しいな。
紙としてはね。
あら、
昭和7年の紙に、はい、幕末明治の頃からやってましたよと書いてあると。
怪しくなってきた。
なんですよ。
なるほど。
うん、
はい。
でもまあそもそもあの太巻き寿司ってのは明治の中頃に出てくるから、
そうですよね。
それ以前には遡れないんですね。
そりゃそうだわ。
巻き寿司はね。
はい。
そうなんですよね。だからまあ例えばまあ幕末明治の頃にどっかでやってたかもしれない。
うんうんうん、うん。
ね。寿司的なものね。昭和になってから昔からやってましたよって言い始めて、でまあ戦後になって。
はい。
まあ、主に1970年ぐらいから、うん、あるいは60年代ぐらいからもう、
はい、
関西ですごい宣伝を始めた、
はいはいはい、
だから私子供の頃から食べてたよっておっしゃる方確かに多いんです、関西のご出身の方、
はいはいはい、
でももう50年ぐらい経ってますから、
はい、
子供の頃からって言われてもそれはそうだろうなって、
まあ、私なんかもろそうですねその
そうそう
始まったばっかりぐらいに親が始めて、
だから1970年代ぐらいに大宣伝が始まったから
めっちゃリアルにそうだ、
その頃の人たちは、はい、大体人はね自分が生まれる前にあったものは大昔からあると思うんですよ大体そんなもんなんです。
その通りだと思います、うん、生まれた時にはあったもんっていう、
これはもう何百年前からあると思うんですよ。
勝手なもんですね、
うん、そうですね。
これ疑い出すと面白いですね。
面白いですよね。
清蔵さんもしかしてそれを突き詰めていってこの本になったんですか。
まあそうですねまあ僕もともと性格が悪いから
いや
人が言うのに本当かっていう気はやっぱりちょっとするじゃないですか。
いやでもこの仕事してるとそれ大事な部分だったりもしますよね、
うんうん、だから別にそれでいいとか悪いとかではなくて、
はい、
長いから偉いとか短いからつまんないっていうことではないですよ、うん、
だ
から僕こんな本書いて恵方巻きはまあ20年ぐらいなんですけど、恵方巻きって名前になってからはね、
うんうん、
あのコンビニがつけて、
はい、
だけど別に恵方巻き食べるし、
うん、ダメだとは思ってない、
知ってる知らないとか、うん、これは怪しいなとは別に太巻きは食べればいいし、
はい、
もうこの間なんか私あの新しい伝統を作ろうとしてる初馬稲荷まで食べちゃいました。今初馬稲荷っての仕掛けてるんです
よ。そ仕掛けなんですね
仕掛けてるんです。
仕掛けだけどそこに
初馬の日に稲荷を食べますよ昔からはって言ってる。
うわ、なんか初馬っていう言葉と昔からと、うん、あと稲荷っていう、うん、
ぐっときますよね、
うん、物体がもうぐっときますね、
うんうん、そうなんですよね。
それなんか伝統というものの持ってるマジックですか。
そうですね、やっぱり伝統ってこう有無を言わさぬこう人をこう従わせる力があって、
はい、なんか誤行が指す感がありますよね。
そうで、それをうまく利用してる人たちもいるのもちょっとずるいなと僕は思う。
これがビジネスと呼ばれるものにつながるわけですね。
多
分我々がよく知ってるところで言うとそのサンタクロースみたいな存在だったり、
ううね、
もうすぐやってくるバレンタイン、ね、そうですよね。やっぱその辺もそうですよね。
バレンタインはみんな知ってるからカタカナだし、
はい、
分かりやすいけど、
ね、そうですね。
もうこれはあのなんだろうね、2月14日昔から花びら餅を食べますよとか言われちゃうと、
あ、なんか
あ、平安時代からそうかなとか思っちゃいますよね。
ぽいですねこれちょっと面白いビジネスの話ができる分野なんですね。
まあ、そうですね。
実はあと人間心理、
ビジネスじゃ、そう、人間心理ですね。
あ、これ本を書かれるために調べ始めたものが多いんですか、
うん、
それとも
一番最初はね10年ぐらい前に僕ちょっと、はい、あの野菜のことを調べてまして、
はあ、
白菜、
はい、
ね、白菜ね江戸時代ないんですよ。
え、なんか時代劇とか出てきません？時代劇
絶対見た気するじゃないですか、
うん、
色味でこう鍋があって冬は寒いから白菜って
ガーン持ってきたイメージありますよ、
ね、漬物とかね、はい、あるんだけどないんです。これがびっくりしましたね。10年ぐらい前にあの明治になってからなんですよ。
あ、そうなんだ。
中国大陸から入ってきたんですけど、
おっと
あの、まあ、日清日露の頃で、しかも明治の終わりの頃ですね、
はいはい、
あの辺行ってこう白菜ととっても美味しい野菜があると、
はい、
日本でも食べたいなっていうんで、なんとか栽培しようとしたけど、なかなかこううまく結実なんていうの、こううまくこう玉にならないんです
ね。
他のあの種とこう混ざっちゃうらしくて、
それでなんとか影響きやすいんだ。
そうそうそう。
は
ーはーはー、で離れ小島で栽培して、あの結実する種をちゃんと確定して、
はい、
それが明治の終わりで、で大正になってからこう日本中にこうだんだん。
大正ですか。
そうそうそう。
うわ、なんか白菜の漬物とかめっちゃ昔からありそうな。
だからお袋の味じゃないんですね、日本のね。
めっちゃ新しいですね
そうそうそう。
なんならもっと本当本来の伝統野菜と呼ばれるものは他にあるわけですね。そ
う
そ
う
そ
う。だから
あ
れパイツァイとか言われちゃうと分かりやすいけど、
あ、確かに
白菜って言われるともう昔からある気するんですよ、ね、
あとその料理法ですよね。
そうそうそう、
漬物だったりとか、
割とその辺から始まって、あ、結構そういうのあるなと思っていろいろ調べ始めたんです。
なるほど。それが野菜だけではなく、
そうそうそうそうそう、
まあ、なんかさっきの恵方巻きみたいなものであったりとか、
初詣もあの江戸時代なかったりとか、そういうのもいろいろあるんですよ。
あ、 初詣
もそうなんですね。
もともとでも氏神様にお参りするはありますよね。
そうそうそう、だから2年前、まあ、年末から入ってたりとか、あるいは恵方参りと恵方の方角に伺うとかいうのはあるんですけど、初詣ってどこ行ったっていいじゃないですか。
今やね、
今やどこ行ったっていい
でしょ。そりゃそうですね、うん、
だからあの川崎大師がですね、はい、今年は恵方ですようちっていうんで宣伝をしてですね、でも恵方って4年に1回しか来ないんですよ、うんうんうん、
ここを逃しちゃいけないみたいな、ね、
毎年来てほしいじゃないですか。
そうですね、は
い、でいや初詣どうでしょうって恵方じゃないけど初詣どうでしょうって言ってる時に、だんだんもう初詣だけになっちゃったんですね。
初物も好きですもんね人間ね。そうやって生まれてくんだ。
そういうことですね。
ってことは初詣にも伝統と言ってもいいほどの歴史は
ないですね。
ズバリですね、はい、お参りということに関してはあるんだが、
そうそうそう、年が改まってどっかの神社とかお寺にお参りするってのは大昔からあるんですけども、今みたいに初詣っていう言葉であったりはあんまないですね。
なるほど、本来伝統と呼べるものが、うん、まあ、良くも悪くも形を変えて、
そうそうそう、だから伝統ってね変化してんですよ。コロコロ変化してんだけど、人はやっぱり目の前にあるものが大昔から変わらずにあると思いがちなんです。思いたいんです。はいはいはい、
なるほどね、うん、じゃあちょっと後半はその、ま、変化したものを伝統と、なぜ人間が安心して受け取ってしまうのかなどなど、その人の心理についても詳しく聞かせてください、はいはい。ラジオの前の皆さんがいろいろと混乱をし始めています。この時間は放送作家、脚本家、作家でもある藤井誠道さんをお招きして、はい、日本で伝統と呼ばれているものの正体について教えていただいております、うん、はい、衝撃の白菜は、
白菜は昔からなかったと
大正時代にようやくみんなが食べるものになったよと。
そうですね、
なんか高いのしょうがないのかなっていう気がしてきちゃいました。
あ、今ね高いですかね。白菜の、あのミルフィーユ鍋と言われると伝統ないって分かるんですよ ね。
そうですね、
ミルフィーユって言葉があるから、
カタカナマジック。でもそのなんとなく昔からっていう言葉にやっぱり安心感を覚えるっていう、その人の心が生む伝統っていうのがあるんですね、どうやら。
でそれをうまく利用して売ってる側もいるということですね、
はい、これ、まあ、ビジネスと考えなら致し方ない部分もある、
うん、あります、
少なからずありますね、
ありますね、はい、
それが本来のその伝統を残していく方法の一つという場合もある、うんう
ん、ありますね、
とは思います、はいはい、例えばその、まあ、歌舞伎だったりとかっていうのも、はいはいはい、今日集めた町の声の中で歌舞伎って伝統を売りにしてるでしょっておっしゃった方が実はいらしたんですけど、はいはい、そう思っていたとしても、はい、でも歌舞伎は伝統文化であるってみんな思ってますよね、
はい、はいはい、まあでも伝統売りにしてますけどね。確かに
歌舞伎は伝統でいい、
まあでも江戸に入ってからですからね、はい、お国歌舞伎で最初は女性から始まって、
はい、あ、そうですね、はい、
次はもう若衆歌舞伎で、
はいはいはい、
これはちょっとね、まあ、あの男色のあれもあるからっていうんで、はい、おっさんになりまして、はい、おっさんになったのが江戸に入って50年とか60年ぐらいからですね、うんうんうん、だからそれからですから、まあ、はいはい、伝統でよろしいんじゃないでしょうかね、
うん、なのでやはり変化してきていると。
そうなんです、
その残していくにふさわしい形に、
うんうん、その時に応じたものに変わっていってるんですよ、うん、
ですね、はい、大元を紐解けば、そう、聖堂さんがお書きになった、さっきから言って日本の伝統の正体という本の中に棒グラフがありまして、
はい、うん、あります、はい、
その物事の伝統、
最後に、ね、2ページで、
はい、
これさえ読めば本買わなくていいって。
いや本当よくできてんなと思ったんですけど、要はその物事の生まれはいつぐらい、
はいはい、
だけど伝統っていう風に言われるようになってからはこんなもんだよみたいなのがちゃんと一目でわかる棒グラフになってまして、
ね、
はいはい
はい、ちょっとあの暴挙ですけどもね、これこれの覚悟で作りましたけど、
ね、各方面からのフレームが
ね、あってもおかしくないですね。
そうですね、
ちょっと覚悟を決めて私も作りました、
はい、これ今まさにいろいろ話題になっている部分も、はい、この本の中で紐解けるじゃないですか。
ありますね、今もう相撲とか、すごい国技相撲とかね、
ね、
やたら話題になってるじゃないですか、
はい、
でまあ、擁護派それから批判派いろいろあるんですけども、
そうですね、
全員が国技相撲はっていう
枕
言葉で言うんですけど、
言
い方をしますよね、はい、いやそもそも国技じゃないしっていう
そもそも離れた、そもそも相撲は国技じゃない
ではないところ、はい、まずそこを外して考えた方がいいんじゃないのとか思うんだけど、うんうんうん、そこはみんな当たり前のこととして始めるんですけど、はい、そうじゃないんですね。
国技になったのは、
国技館っていうのができた 時に、
そこ、
明治1909年ですね、明治30何年とかに、はい、あの今の両国の前の両国っていうのがありまして、はい、国技館というのができたんですよ、はい、というか最初は常設館という常設の建物はなかったのね、はいはい、それまでは
相撲のためのね、
お寺とかにほらね、晴天10日間紅葉とかで、
はい、じ
ゃあ今度屋根のあるちゃんとしたのもんでもう一年中いつでもできるのができるぞ、常設館だ、
常設館
で、そこにこう当時の文士がですね、はい、相撲は国技なりってこう文章を書いたわけですよ。したらこれいいじゃん、いただきってんで国技館になっちゃ
う、はい、相撲は国技です
っていうことなんですよ。
そういうことなんですね。
そうだからもう本来その法令でね国技って定めたものは日本にはないんですけど、ちょっとねこれ写真であのラジオではあれなんですけど、はい、最初の国技館っていうのはこれなんですよ。
おうほうほう、
バリバリ西洋建築、
めっちゃくちゃ西洋建築ですね
もうどっちかというとモンゴル相撲が似合いそうな、
あのドームですか、
ゲルな感じですね、
はい、完全にそうですね。
でこれに国技館で名前つけちゃうと次蔵前、そして現在の両国と、はいはいはい、どんどんこう和に寄っていくんですよ、建物が
寄せてきてますね、だいぶ寄せてきましたね。そうそ
う、だから伝統は自ら過去に遡る性質を持つんです
これも人の持つ心理ですか。
そうそうそうそう、名乗っちゃった途端にどんどんどんどん古く古く古く見せていくような動きをしちゃうんですよ、伝統、
ぽくしたくなるってことですね。
そうそう、したくなるんです。
はあ、我々が相撲国技にしてしまったわけですね。
そう、我々も昔からそうであってほしいなという気がしちゃうから
これ今世の中で巻き起こっている、うん、いろんな方面からのお相撲に、ね、関する議論が、はい、うん、根底からやり直そうぜって話になりかねない話ですね。だから
スポーツと工業としての相撲としての観点で話せばいいのに、はい、
そうですね、
国技が乗っかってきちゃうからおかしくなるんです。
そうですね、うん、そこは、まあ、一回外して、
そうそうそうそう、
いや工業じゃん、
そうそうそうそう、
スポーツじゃない、お客さんを入れて見せるものじゃないのっていうところをちゃんと
やるとね、割とこう
スッキリするんですね。シンプルに、あ、なんかそういうのって相撲だけじゃない気がしてきます ね、
そうですね、はい、
我々が勝手に思い込んでいるものもたくさんある、
う
ん、
あの京都がね、京都はもう伝統の宝庫じゃないですか。
いやもう
もうね、はい、伝統なくすと何もなくなっちゃうような感じなんですけどもそういうことで怒られますけど、
いやいや、でもそれはね、海外の方が来たらまず京都、ね、
で我々は京都には上手に騙してほしいって側面あるじゃないですか。
それなんかさっきの平清盛の大河ドラマの話にちょっと通じてきたぞ、
はい、
京都感、我々の持つ京都感、
うん、京都にはうまい具合に騙してほしいわけですよ。騙すって言葉はあれですけども、
でも京都は京都であってほしいっていうあれです ね、
で京都の人も上手に騙そうと思ってくれてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
お客さんがそれを欲しているから ね、
そうですよ ね、
ね、来たらおいでやすと必ず言ってくれたりするじゃないですか。
そうですね、だって言ってほしいんやろっていう、
実は九州の人だったりするんだけどでもそうじゃん、言ってほしいし、
言ってほしいもん
な、ね、はい、だからお互いにこう騙しましょう、騙されましょうでうまくいってる、
は
い、
そうですよね、
これ私は京依存と呼んでるんですけど京都だけ
に
ね、
はい、うまいな、はい、
共に依存し合ってるから、はいはいはい、恋愛と一緒ですから。
そうですよね、
まあ、いいんですよ、これ伝統が成立してるんですよ、これ。
そらそう
だ、お互いにあの納得好きで伝統
ですから、需要と供給ですよ、
はい、こういうの別にいいんじゃないのっていう気がする。
ただし本来伝統じゃないものも京都にもある
あります万願寺唐辛子って有名じゃないですか。
やだ、万願寺唐辛子も
お好きですか。
もう好きですね。
万願寺って寺ないんですよ。
ないですね、そういえばね、
で、
ないね、
鶴が、日本海側に、鶴がじゃない、舞鶴か、
舞鶴、
舞鶴ありますね、京都府ですけども、
京都府舞鶴市、
う
ん、はい、
そこに万願寺唐辛子っていうのがありまして、
はい、
そこなんですけども、
はい、
あ、まあでも府だからいいじゃないのって気はしますよね、京野菜としてね市ではないけど、
そうですね、
でも万願寺唐辛子を作った、はい、まあ、お父さんとお母さんありますよね、掛け合わせて、
はいはいはいはい、
で片方が伏見唐辛子なんですよ。
お、
まあ、これいいじゃないですかね、
はいはいはい、京都。
でもう片方がカリフォルニアワンダー、
おっと
思い切りカタカナが
来
ちゃうんですけども、はい、それでもまあ京都の伝統野菜に準じると今なってるんですけども
面白いな
でもみんな京都の伝統だと思ってこう消費してるわけで、
これね、やっぱこの時間だけでは本当紐解ききれないんですけど、ぜひ皆さん日本の伝統の正体という本を読んでいただくと、
はい、
もう苦笑いやら、はい、爆笑やら、うん、いろんな笑いが実は巻き起こる、
そうですね、
正体のあれこれが、
分かった上で楽しめばいいんですよね。
そうなんですよね、結果我々が生んできた伝統なんだねということがよく勉強になります。いや本当短い時間でしたが、あのいくつか教えていただいて瀬戸さん、はい、ありがとうございました。いえいえいえ、今後もいろんなことに疑いの目を、
はい、そうです。
ありがとうございました。